聖書の中には2人のマリアさんが登場いたします。2人のマリアさん、1人は皆さんどなたでもご存知のイエス様を産んだお母さん、聖母マリアとも呼ばれている清き女性の代表的なマリアさんであります。でもう1人はマグダラのマリアであります。でこのこちらの方のマリアは人々からこんな女は石で打ち殺してしまえとまで人々に嫌われたマリアでありました。実際にこのマグダラのマリアは石打ちの刑、ユダヤに唯一の死刑の方法ですけれども、深い穴を掘ってその罪人を蹴飛ばしてその中に入れて、そしてその人を訴えた人はみんな石を持って投げていく、この石打ちの刑寸前まで、行ったほどの彼女は有名な悪人でありました。なぜそこまで彼女は町の人々に忌み嫌われていたのか。それは彼女は遊女、つまり身を売って商売する売春婦だったわけであります。まあ、ここからは私の想像ですけれども、私は彼女がどんな扱いをされて生活したかを想像するのであります。この図をご覧になっていただきたいと思います。そんな生活をしていても寂しいですから、みんなと交わりたい、みんなのいる場所に入っていこうとする。するとみんなは途端に背を向けていくのであります。彼女が現れると町の人はまるで汚れた風を吸わないようにするために急いでその場から逃げていったと思います。町の親たちは子供たちを引きつけて小さい声でひそひそ話をいたします。よーくちゃんと見ときなさい、ああなっちゃもう終わりだよ、あれが奔放な暮らしをしてきた末路いうものがあれだ、決してあの人に耳を貸すんじゃない、話す話はみんなでたらめだ、あの人に関わるとみんな病気はうつるよ。私たちの住んでるこの町は掃除が必要なの。この町は真面目に生きていく人たちのためだけにあって、ああいう人は処分しなくちゃいけない。そんな声とそんな目で見られながら彼女はこの町で生きていたのかもしれません。実際に彼女は非常に危ういところまで追い詰められていたようであります。ルカによる福音書の8章の2節には7つの悪霊、これが一体何を意味するのかは分かりませんけれども、7つの悪霊に取り憑かれていた。本当にこの遊女という生活の中で彼女の体も精神ももうズタズタの状態になっていたと想像できるのであります。そんなマリアを救って助け出してくださったのがこのイエス様でありました。町の全員から嫌われて今にも処刑しかけられた時にイエス様はマリアの味方になってマリアを弁護してその窮地から救い出してくださったのであります。マリアはまさに本当に地獄のような生活から自分を救い出してくださったこのイエス様に感謝をするために、お礼を表すためにこの現場を訪れたのであります。これが有名なナルドの交友事件と言われています。 それでは最初から少し詳しく確認してまいりたいと思います。この出来事の舞台となったお家はシモンというパリサイ人の家でありました。このシモンも自分が雷病から助けてもらったのでお礼の食事会を開いたわけです。お弟子さんをお迎えし、そしてイエス様を招いて食事会が開かれたわけです。お読みいたします。一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。別な福音書の中にはもっと詳しく彼女がやったことを書いてあります。でも読むとやりすぎ感が漂ってきます。こうしたんです。後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛を拭いイエスの足に接吻して香油を塗った。ユダヤの女性は神をほどくことは絶対にいたしません。それなのに人前で涙は流す、そして接吻はす、そして私たちの大事なイエス様の足を手で触っていく。マリアは目立たないように目立たないようにやったつもりですけれども、香油というのはいわば香水であります。香水の壺を割って全部一挙に注ぎ出すわけですから、それはどうしたって匂いは香りは部屋中に広がっていったのであります。そこでご覧の通りにマリアへの批判が集中砲火するわけであります。なぜこんな無駄遣いをするのか。それはそうです、わかりませんけど、香水というのは一滴一滴使うものでバケツのようにひっくり返してドバッと使うものではありません。そしてどうも批判はそれをそのままさせておく受けておられるイエス様にも批判は向けられたようであります。このイエス様も自分の足を触っている女が一体何者かが分かっていたらそんなことはさせない。皆さんがこの現場にもしいたら、皆さんはこのマリアの行為を褒めますか？先ほどから名が登場するこのナルドの香油、これは大変な香油中の香油であったようです。全部読みませんけれども、このようにはるかインドの北ヒマラヤまで行ってそれを持ってこなければならないわけです。香油、香花が、そこに書かれていますけれども、問題はその香油の値段であります。300デナリンオン以上に売ってという言葉が出てきます。300デナリン、1デナリは皆さんが一生懸命働いて1日、稼ぐ金額です。300デナリオンというのはつまり1年間皆さんが一生懸命働いていたお金全部まとめて買える金額だったわけです。それほどの高価な香油を、もう一度申し上げます、バケツの水をひっくり返すように一挙に注ぎかけたわけであります。皆さんが現場にいたら彼女のやったことをどう考えるでしょうか。途端に彼女への憤慨と書いてあります。もう矢のような批判が突き刺さっていくわけです。まあ、私考えました。私がその部屋にいてそれを目撃したら私はどう考えるか。 どのようなことを言うか考えました。私は多分こう言うと思う。ああ、せっかくの食事、あの匂いで食事が台無しんだ。そりゃそうですよ。全くこの人は空気の読めない人だ。何をしてるんだ。やり方が下手だ。自分は良いことをやろうと思ってやってるつもりだけれども、やり方が下手くそだ。でしゃばった。馬鹿げたことをしている。そして、大体なんで入ってきたの？なぜ他人が人のうちに入ってきた？自分が自分で考えて、こんなところに来る人じゃないと自分で分かっていないのか？ちょっと悪者になってですね、まあこう悪口というのはですね、あんまり考えないでどんどんどんどん出てきます、ね、そしてそりゃ あなたはイエス様への感謝だ、お礼だと、いいことをやってるつもりだけれども、あなたのやってることは意味がない、何のためにもなってない、すべて無駄なことをしているんだ。私たち、もし私たちがこのように思うならば、私たちはその場に実際にいた人と同じ人であります。そして一番最初にこの女の人にそういうことを言ったのは誰だと思いますか？それはイエス・キリストを裏切ろうとしたイスカリオテのユダ。私たちがそう思うなら、私たちはユダと同じことを考えているのであります。漢字に詳しい方、何と読みしますか？軽蔑の別。じゃあ一字では何と読みますか？ないがしろですね。ないがしろ、軽んじられる、侮られる。マグダラのマリアはまさに世間からあの人はないがしろに扱われてもいい人だというレッテルを貼られていたのであります。なぜこんな無駄遣いをするのか、高く売って貧しい人々に施すことができたのに、なるほど、いかにもエコを推進し無駄遣いを戒めている正義の言葉に聞こえます。いかにも貧者、弱者を助ける側に立つ愛の言葉に聞こえてきます。しかしその正義、一見愛の旗を振りながら、彼らはマリアを叱りつけ、怒鳴りつけていたのであります。そりゃ正義と愛の旗を振って誰かを抗議するというのは気分がいいことであります。同じように私たちの周辺でいじめられている人はいないでしょうか？そしていじめている人はいないでしょうか？愛はだんだん冷え、その形が変形していっています。しゃがみ込んで動こうとしない子どもたちを親は叱りつけ、怒鳴りつけ、しゃがみ込んで動こうとしない親を子どもは叱りつけています。一つも覚えない子どもを親は怒鳴りつけ、一向に覚えようとしない親を子どもは怒鳴りつける。己が社会正義に生きていることを取り繕うために、もしかしたら私たちもマグダラのマリアのような人を標的にして踏み石にする技を持ってはいないでしょうか？ないがしろに扱われても構わない人、存在に扱っても構わない人がこの世界にいるでしょうか？さて、マリアは自分への批判を聞いたのであります。 彼女は震えた。はあ、また欲もよく考えもしないでバカなことをしてしまった。またお姉ちゃんのマルタから叱られる。私はいつもこうだ。良かれと思ってやってもいつもこうなってしまう。いつもとろくてみんなのようにできない。ああ、イエス様からもきっと もっとよく考えなさいって注意されるだろうと思った。謝りもせずに言い訳もせずにその場から消えてなくなりたい。皆さんはそんな思いをなさったことがありますか？私って本当にいつもこうだ。その時この声がその部屋に響いたのであります。なぜこの女を困らせるのか。彼女は精一杯のことをしたのだとイエス様が言ってくださったのであります。私はこのイエス様がかばってくださったこの言葉を聞くと、もう反射的に思い出す出来事があります。それは私がおりました昔高知教会で起こったお話であります。四国の高知、高知教会で働いている時に、その教会に小原さんというですね、あの信徒の方がいらっしゃいました。今もいます。いる？います。あの断っておきます。私説教する時、ある人とかって言わないでですね、本名を出すわけです、ね、で私が、まあ、この有野台から転勤していくと、ここで起こったさまざまな人のお話を使ってどっかで説教しますね。嫌だって言ってもですね、説教しますので勘弁しておいていただきたいです。さあ、小原さん、小学校、小原さんが小学校の頃、おじいちゃんが家で亡くなられた。とっても優しいおじいちゃんだった。そしてその夜に実家でお通夜が行われた。お通夜、近所の人が集まり、親戚が集まり、口々におじいちゃんはとてもいい人だったと慰めの言葉が語られる。小原さん小学生、その脇にお父さんが黙ってその挨拶を聞いていた。時が時間が経って夜も9時を過ぎた。弔問の方々が途絶えて、親戚の人がもう誰も来ないから外の玄関閉めようか。外の鍵を閉めに行くと、ふっと見ると外の薄明かりの中にどなたかが 2,3 人立っていた。あ、まだ人が立っているんだ。開けるとその外に立っていた人はこんな人だった。今で言えば住むところを持たない人と呼ばれている人たち。太陽に出た親戚の人の声の調子が変わる。何か用ですか？すると彼らは頭をペコペコ下げながら、ここのじいちゃんが亡くなったって聞いたもんで、俺たちじいちゃんに世話になったもんで、いつもいつもじいさんは俺たちに声をかけ、食べ物くれ、そして風邪ひくなっていつも優しくしてくれた。それで何ですか？それで俺たち悲しくて悲しくて何にもお礼もできずにこうなっちまったから、これを持ってきたんです。これをじいちゃんの仏壇の前に 何ですかって言ったら、古い新聞紙で包んだものを差し出した。そっけなく彼らを家にもあげずに、はい、ありがとうございました。そして彼らが持ってきたその古い新聞紙に包まれたものを家族の前に置いた。みんなが集まった。いぶかって家のない人たちが置いていった。それを恐る恐る開けてみた。それはこれだ。バナナ一房だった。でもちょっと黒ずんでいた。親戚の人は、なんだバナナか、傷んでるじゃん、 どうします、台所の隅っこに置いて後で片付けるから。片付けようとした時に、今まで黙って見ていた小原さんのお父さんが口を開いた。そっちに持っていかず、じいちゃんの写真の前に置きなさい。写真の前のもの全部片付けて、このバナナを真ん中に置きなさい。じいちゃんはあの人たちが持ってきたこのバナナの捧げ物をじいちゃんは一番喜んでいる。小学校だった小原さんは、じいちゃんも偉いけれども、このお父さんも偉いなってその時思ったそうです。あなたのやってることは大したことじゃない、それほどじゃなかった、何の役にも立たない、意味はなさないと皆さんは人から非難されたことが終わりですか？そんな声も一つも聞かずに順調に暮らしてこられましたか？他人から言われなくたって、自分でもため息ついて、なんて下手くそな生き方なんだろうと皆さんは思ったことがおありですか？一生懸命やったけれども、思うように願うようにいかなかった。自分で振り返って、残すは恥と悔いばかりだった、うまく生きられなかった。でもそんな私たちにイエス様は同じように、この人はできる限りのことをしたんだって言ってください。何の意味もない、何の独りよがりの行為だという声に対して、私たちの救い主イエス様は、いや、彼女がやったことは全世界に伝われるぐらいの立派な意味のある行為であると宣言してくださるので、今日は、あ、これ読みます。キリストは心のこもった親切な行為をたっ飛ばれる。誰かがイエスのために何か差し上げると、イエスはその行為をした人を天来の丁寧さをもって祝福された。主は子供の手によって摘まれ、愛をもって捧げられたどんな粗末な草も拒まらなかった。私たちのイエス様はこのような方なの。今も今日はイエス様の足にナルドの香油を心から注いだマグダラのマリアの捧げ物について皆さんと一緒に考えました。聖書はこのような香油、香水を私たちが神様に捧げるお祈りに例えている。香油は祈りを表しているんです。私たちがお祈りを捧げると、サタン悪魔はイスカリオテのユダのように私たちの祈りを批判するんです。読みます。自分の罪や過ちのことばかりに目を向けて、 それらに心を奪われて祈りをやめてしまうようなことがあってはなりません。自分がいかに弱く罪深いものであるかを痛感し失望する人がいます。サタンはそのような人たちのと贖い主イエス・キリストの間に暗い影を投げかけます。すると彼らの口からつぶやきが漏れる。ああ祈っても無駄だ、何の役にも立たない、サタンの思いに振り回された私の罪深い祈りなど神は聞いてくださらないだろう。思いません？罪をいっぱい重ねて後の祈りに私たち思いません？どうかそのことをマグダラのマリアの捧げた香油とダブらせて考えてください。サタンは常にあなたの祈りは何の役にも立たない、祈ったって無駄だ、神は正しい人の祈りだけを聞いてくださる、あなた何をした、あなたの捧げる祈りはみんな無駄だ、このような時に、そのような思いになった時に、このマグダラのマリアの捧げ物を思い出していただきたいのであります。今日の結論です。香油の香りのように、どんなに小さな祈りも天の神様のもとに昇っていく、どんな小さな祈りもイエス様は心からその祈りを尊んで受け入れてくださるのであります。どうか祈るときにそのような方が天にいらっしゃることを覚えて祈り続けてまいりたいと思います。